というわけでね、今日は、19.9 度ということで、まあ、室内は結構あったかいはずなんですけど、うん、まあまあ、あの、足元も寒くて、僕は今、長袖と長ズボンと、あと、スリッパを履いております。なるほど。足元が意外と寒いんだよね、うんうんうん、今日は。外はそんなに多分あったかくないと思うんですけど、ね、まあ、見た感じだと、先ほどまで曇ってたんですけど、うん、だんだんと青空が見えてきて、雲の流れもね、西から東へとこうずっと流れてる感じで、目の前の竹林もまあ少し揺らいでるかなっていう感じ。あ、今あの松の木からメジロみたいな鳥が飛び立ちましたね。2羽、ね、ね、もしかしたらつがいかもしれないですけど。
なるほどなるほど。
最近あの鳥がやっぱ元気やね。
あ、まあせやね。まあ、
先週もなんかちょっとそんな話したかもしれないですけど、あのおしどりがね、あの川の池の水面に浮かんでたりとか。あと僕最近あの要はあの娘と外歩いてるんですけど、あの名前はわからないんですけど、うんうん、結構綺麗な鳥がですね。まあちょっと声真似はできないですけど ね、
あれ難しいね。
あのさえずりを聞いております。
なるほど。
はい。まあというわけで僕ら今4月23日の木曜日にこの収録をしてるんですけど、うん、まあこの番組もこの今日の夜9時に更新ということでね。はい、まあ大体皆さんとリアルタイムにこうつながってると思うんですけど、はい、まあそんな僕らの1週間の動きということで、文雄くんはいかがでしょうか。
あ、僕の方はね、やはりまあ大事件というか家族ラジオでございますので、
はい、
うちのまあこれは人の家族ではないんですけども、亀というね、家族が4頭おるわけですよね。まあ、
僕らの構成で非常に大事な ね、
あ、まあ、そうですね、
亀さんですけど。
そうですね、まあ、これいろいろと、まあ、あの長男とかてっぺ次男ですけどが子供の時から飼ってました亀が、
はい、
まあ、ずっと命をつないでましてですね、もう40年とかそれぐらいな年齢いってるんですけども、
はい、
そんなんが毎年毎年、まあ、冬になりますと冬眠をし、
そうですね、
春になりますと一回行ってくるというのか、まあ、目覚めるということで
だいぶ長生きしてまして、一番長生きしてる亀さんでもう40年近く、
多分ね、あの
生きてるんじゃないかなと。
捕まえた時がもうかなり大きくなってましたからね。
そうですね。
来てからはもう40年ぐらいになりますね。
はい。
はい、まあ多分40年を超えてるんじゃないかと思います。そうかと思ったら一番新しいやつがですね、もう本当にあの50円硬貨ぐらいの大きさの小さいゼニガメが来たんですけども、うん、これが今年で16年というね。
あ、それでも16年なんですか。
僕もね、あの
そんな長いことあいついましたっけ。
うん、よっちゃんがは、まあ、本当にあの人ちょっとおかしいとこもあって、私もそうですけども、
はい、
2年ぐらい前に行きたい言ってたんですけどね。
あ、
それはないでと、これはまあ 7,8 年前や言うて、うん、よっちゃんの防備録を調べてみたらです
ね、
備忘録か、うん、あの16年前に来てたと分かって、うん、これがまあマキコという女亀なんですけどね。もうマキコというその16年のやつと
マキコってえらい可愛い名前やけどな。
ほんまですね、マキちゃんです
けど、最初僕らマキオって言ってたんですけど ね、
あの卵産んで女やと分かったんでね
適当
こうに変えたんですけど、はいはい、いやあれ難しい生物はね、
難しいね、ほんまにね。
で、一番最初起きたのが4月の16日でしたかね、
はいはい、
これまあ、
今年ね、
うん、あの水槽をが重いもんで、まあ、あのベランダに、ベランダやね、運ぶのに、しんどいので、てっぺが、まあ、うち来てる時に、まあ、運んでもらって、
はい、
起こしてるんですけども、
うん、
これが亀助というね、
亀助、
これはもううちの長男が大助って言うんですけども、
はい、
この大助の助を取って、はい、まあ、彼の、まあ、所有亀やったもんで、
はいはい、
亀助という名前つけたんですよね。
うん、
はい、で、これが、まあ、一番最初に起きて、
はい、
まあ、これ調べてますとね、4月の25日に起きてる日とかね、うん、4月の10日に起きてる日とか、
はいはい、
4月のまあ15日ぐらいに起きてる日とかいろいろあるんですよね。これもまあ よっちゃん の、 その記録に全部毎年書いてるわけでもなしに、
はいはい、
思いついた時パッパッとつけてるような記録をまあ調べてもらいますと、
はい、
まあ、大体4月中にこの亀助が起きとるんですよね。
うんうん、
で、そんなんで今年ももうぼちぼちかいなと思って、うん、まあ、サインとしましては、
はい、
大きな水槽に枯れ葉を入れましてですね、
うん、
そこのところに、亀を、まあ、収めて冬眠の準備ですよね、
はい、
でその上からまた枯れ葉をかくあかあのバーッと巻いてですね、で風呂場の片隅に上から段ボールでグッと囲って寝させてるということなんですけども、うん、
これ大体いつ頃、去年2019年の、
うんうん、
あれ11月ぐらいかな、
うん、11月もう12月に近かったですね、
うんうん、
に寝さすんですけど、
ね、今年ちょっと暖かかったっていうこともあって、
そういうことですね、
冬眠遅かったんですよね、
はい、
スタートが、
はいはい、まあ、その辺はよっちゃんがね、
はい、
まあ 感覚で決めてることで、うん、何度になったら寝さすとか、うん、どうこうないんです。彼女がまあ見たところで、ちょっと眠たそうやな、言ったら寝さすということで。
亀さんの様子を見ながらね。
の様子をね、はい、まあその辺が以上、よっちゃん感覚で言ってますね。うん、で、それでまあ、約4ヶ月ぐらい寝とったわけやね、これ。
いや、もっとちゃう。だって12月から4月だから、うん、まあ5ヶ月。
5ヶ月
か。5月ぐらいですね。
5ヶ月ぐらい、まあ、飯も食わず寝とってですね。はい、で、もう3月の末ぐらいからね、うん、時々よっちゃんはまあ、その、水槽っていうか、その、冬眠箱を覗くんですよね。はいはい、でそうしますと、一番最初にやっぱり目覚めてくるのは、この亀助という。
亀助の踏み遅れ、もっと早かったよ。
もっと早かった。2月頃
僕が記憶してるのはね、もう1月の後半から2月の頭ぐらいで、結構ごそごそしてて、で、それをよっちゃんに伝えたら、あ、そうかっていうことで、まあ、そろそろ出さなあかんなみたいな感じやったんですけど、ただ、あいつもね、出たり入ったりを繰り返してるんで、
彼の中のね、
あんまり早出しすぎてもちょっと問題あるじゃないですか。
すね、
だから、あの、うん、まあ、4月16日になったんですよ。
なるほど。まあ、その辺は、まあ、あの、てっぺんの発見とよっちゃんの感覚みたいもんでね、うん、今年4月16日に、まあ、見事に目覚めまして、
う
ん、
そうですね。
まあ、とにかく、どういうんですか、音があるんでしょう、こいつは、この時にね。
ちょっと聞いてみますか、当時の。
うん、皆さん、はい、あの、こんな音やということで。はい。はい、
これ扉を開けてね、まあそこからスタート、今玄関入って、はいはいはい、まあ、動画の今音聞いていただいてますけど、よっちゃんと二人で僕があのバケツを持ってね、
はい、4月16日2020年です、
冬眠部屋に来て、
さあ、じゃあ亀さん起きてるかなっていうことで、
はい、亀さんの水槽が4個
ぐらい、もう6ヶ月
お風呂場にありました、
はい
はい、そんなことない。
だって4月やで、今
4月や、
うん、4月16日、これ2時ぐらいですね、昼の。
あら、まあ上登ってるわ。
亀さんの水槽の上に、あの、段ボールで蓋してたんで、
そうですね。
それを外して。で、まず一番最初に起きてた、亀助の水槽。今中覗いてますけど。
はいはい。
まあ、亀助はもう、ちゃんと、シェルターの上というか、石の上に乗って、
下に降りてたのに。
はい、出る準備満タンと。
大変あの、全くかかってないところでね。
そうですね。
ちょっと見て、
ああ、よちゃんが今ちょっとコーラを今触りましたね。
そうですね、
ちょっと動きましたか。
あ、
あれトントンとしてね、はい、まあ目覚ました。ああ、持ち上げました、持ち上げました。
手足をね、もう首も含めて全部体の中入れて、
ですね、
これ以上入らんっていうぐらいね。
そうですね。ただ顔を見ますとね、鼻が、まあ長ね、可愛いですね、二つ。ちょっとこうね、爪楊枝が入るぐらいの鼻なので。
草亀さんなんですけど。
そうですね。僕あれ、要はあの、鼻の中にあの草を突っ込んでね、くしゃんとくしゃんくしゃして遊んでたんですけど。
で、持ってきたバケツの中に、まあ、起きた亀助さんと、あとシェルターを入れて、
はいはい、
で、あとこれ今隣にいる、これ、鉄って言ってるんだけど、これマキコなんですよね。
ああ、マキコですね。
マキコ、これが2つ、2匹目に、2回目に起きた亀なんですけど、もうマキコもほぼ、あの、草の間から出てます。
かなりね。
はい。はい、
で、シェルターと亀助さんをバケツの中入れて、
うん、また、
で、あと、水槽の中の枯れ葉を外に出して、で、この水槽を利用して、また、あの、ベランダに亀さんを、まあ、ひなたぼこさせるというね。
はいはい。
じゃあ、また。
まあ、それで、ブランダ行って、今度ね、起きてる通りの並べ方で、目が覚めたわけですね。
このね、はい、まあ、あの、よっちゃんと僕、実際ね、あの、冬眠から開ける作業しましたけど、やっぱりね、すごい、あの、変な匂いするんですよ。
すね、
アンモニアの匂いっていうか、
う
ん、
そ, うね、
その、枯草の腐った匂いと、うん、やっぱり亀助のおしっことか、うんこの匂いが混ざって、うん、独特の匂いがしてね、
う
ん
う
ん、まあ、
ね、
僕らも何十年とあの匂い嗅いでるから、うん、もう慣れましたけど、うん、あれがまあまあ、やっぱり慣れへん人だったらきついかなっていう感じがしますね。
ね、まあまあ、排泄はまあ、生物のまあ宿命みたいなもんでね。
そうなんですよ。
これ嫌がってはまあ生物買いませんけども、うんそんなんで、まあ、見事に目覚まして、
はい、
で、よっちゃんが、まあ、ちょんちょんちょんと、こう、意識を取り戻しながら、餌やったんですよね。
ほうほう
ほう。ほらね、一口二口ね、まあ、これ、老犬の犬の餌をやってるんですけど、はい、老犬ちゃん、年寄りの犬の、
はい。これもずっと長いことやってますよね。
これもね、元々は、ミミズミになり
とりながらね。そうそう、ミミズあげたりとかね。
近所でミミズ取ってながらやってたんですけど。
まあ、いろんな餌の変遷もあって、今はその老犬の餌をあげてると。
水族館の人に聞いたら、これがええんちゃうかと。
脂肪が
少ない
。ね、
脂肪が少なくてね。
そうですね、
はい。ということで、やったら、まあ、一つぐらい食べたんですよね。で、それで食べる前に実は、まあ、毎年これやってるわけじゃないんですけど、今年もやろうかということで、
はい、
目方を測りました、亀助君の。
はい、
これがね、800ね、
はい、
800 804g やったかな。
いや、それメモ書いてるでしょ、どっかに。
書いてるんですけども、あ、804g 書いてる。804g。あの、測りによって 5g になったりしたんですけど、
804g。それはまあ誤差はありますけど。誤差だったよね。まあ大体 800g ということで。
はい、これがしかしまあ40年近く経ってますんでね。
はいはい、
40年でまあ 800g やと。
あ、
で、次にまあ、あと、ちょっとしてからまた今度は、あの、はい、マキコが来たわけですよね。
あれ、いつやったかな、4月の、うん、21やな、4月の21ですね、巻き起きたのね。
巻き起きました、はいはい、でこれが、まあ、あの16年前にですね、はい、もう 10g ぐらいの大きさできたわけ、帰り立てで浮かし立てというか、はい、浮かし立てやったんですよね、
はい、
で16年で 1145g になってましたね。
あ、
まあ、あのこれは実はあのまあね、外来の赤耳亀なんですよね。
そうか、うん、だいぶやっぱり違いますね、う
ん、まあこんだけ
亀助の方が年上なんですけど、
う
ん、
40歳ですからね、
はい、やっぱり草亀はね、うん、赤耳に負けると、まあまあ、大きさで言うと。
そういうことですよね。圧力は全然違うんですよね。
今年特にめっちゃデカなってたからね、マキコ。
びっくりしました、ね。
最初、亀鉄やと思ったんですけど、よう見たらマキコでした。
そうでし
たね。亀鉄っていうのはちなみに、草亀です。
そうです。これ、てっぺが持った亀ですよね。
そうですね。はい、う
ん、まあ、いろいろ名前が面白いんですけど、まあ、そんな格好で、はい、まあ、二人が目覚めて、
そうですね。
今また、なんちゅうんだ、船漕ぎちゅうんですか、はい、よっちゃんの姿見たら、顔をよっちゃんの方に向けて、
はい、
水槽の中でガチャガチャガチャと足をしながらですね。で、それで、まあ、飯をちょうだい、飯ちょうだい言
う
て。
そうですね。
時々、まあ、週に一回ぐらい水を変えるときに、はい、背中を洗ったりするんですけども、とにかくよっちゃんの後を追うような感じのね、慣れ具合でね。
そうですね。
まあ、完全に家族になってるなということですよね、はい、まあ、あと何年生きるか知りませんけども、ね、これ僕よりも長生きするんちゃうかいなというような、
まあ、マキコは間違いなく長生きしますよね、
うんうん、まあ、あのこの亀助もね、これ50年60年生きるんちゃうかな、 あと2、30年生きるような感じがしますよね。
で、他に亀鉄と、
はいはい、
あとは亀吉っていう、あ、
そうそうそう、
まあ、2匹の亀がまだ残ってるんで、まあ、彼らはまだあんまり出てこないんで、
5月頃ですかね、
分かんないですね、まあ、まあ5月までは間違いなくも出すと思いますけど、はい、まあ、だんだん暖かくなって言ったらね、やっぱ亀もそれぞれ個性があるということで、
はいはい、
起きる日も違うと
ね、まあ、あの、はい、バンバン一家にとって今週というか近々の大ニュースっていうのはこれがまずあったでしょうね。
そうですね、
家族がまあ4人増えたっていうか、はい、意識のある家族っていうか目覚めた家族がね、そんなことがありました。
で、まあ、僕の家族の話なんですが、先週もちょっと話しましたけど、あのオンライン学習、在宅オンライン学習っていうのを今でも、うん、まあ、僕の今小学校2年生になったゆいっていう子供がおるんですけど、あ、まあ、彼女がずっと続けてて、
うんうん、
まあ、先週あのパソコンの画面がですね、
はいはい、
あのちょっとノートパソコン使ってるんですけど、オンエア
中にね、この放送
で
ね、
そうなんです、あの、うん、電話かかってきて、うんうん、あのラップトップのノートパソコンの画面がこうついたり消えたりするっていうことがあって、うんうん、まあ、あの家帰ってみたらですね、もともとあのパソコンちょっとあの部分弱かったんですけど、やっぱり僕の想像した通り接触不良が問題で、角度によっては映ったり、うん、角度によっては映らなかったりっていうね、なんか昔のテレビでよう叩いたらね、あの画面が映ったみたいな、
そんな叩いたノートはね、
はい、感じなんですけど、まあ、今でも状況は変わってないようで、まあ、そんな状況やったんで、うん、特にその外付けのディスプレイを用意するっていうこともなくですね、まあ、この角度やったら映るっていうところを大体もう分かったんで、基本的にはまあ娘が学習してるときはですね、まあ、あのパソコンの画面は触らないようにっていうようなことを、うん、まあ、言って
騙し騙し、
はい、この1週間あのちゃんと使えております。ただもう一つねちょっと問題が出て、これもまたあのパソコンの問題なんですけど、
ズームだよね、ほん
で、そうそう、うん、ズームっていうアプリを使ってね、うん、学校と家をですね、うん、インターネットでつないで、まあ、リアルタイムでオンライン学習をしてるんですけど、その使ってるパソコンのですね、うん、まあ、前はディスプレイがおかしくなったんですけど、今度はですね、キーボードのキーがですね、なぜか一つ外れてまして、
ほ
う、まあ、ほとんど使わないキーなんですよ、うん、FQ っていうキー、
あ、そう、
あの僕が今あのこのスタジオの机の上に置いてるパソコンでいうと、このあたりの、このトップのあたりの、いわゆるその F ってファンクションの F なんですけど、
そうですか、
ファンクションキーって言って、うんうん、まあ、例えばブラウザーの再読み込みとか、うん、あとはですね、あの画面の明るさを変えたりとか、あのスピーカーの音量を変えたりするっていう、まあ、いわゆるパソコンのその機能的な部分をこう、あのキーボードで
調節する。
そうそう、それがファンクションキーなんですけど、そのファンクションキーの、うん、9、うん、いわゆる9ですね、
はい、
9がですね、なぜか1個外れとったんですよ。
外れてきた上、蓋が取れたんです
か。まあ、ノートパソコンやから、うん、あの本体の上にパソコンのキーボードが配列されてて、まあ、そのうちの9番目がなぜか外れてて、うん、昨日ね、
うん、
で見たら、その昨日あのオンライン学習始まるのがだいたい9時ぐらいからなんですけど、まあ、その前にちょっと見たら、うん、あ、なんか外れとるやんけって言って見たらですね、あの キーボードってあれ、ふみおくん知ってます？キーボードのキーで取り外しできるの知ってます？
うん、みたいですね。
取り外して、うん、あの、まあ、これも別にみんながやってるわけじゃないんですけど、人によってはそれでエアダスターとかで中のホコリをバーっと、うん、外に出して、で、まあ掃除するっていうようなことをしてる人がおるんですけど、うん、まあ僕もそれほんまたまにしてるんですよ。そう、あ、特にあのこの大きいこのエンターキーとか、この横長のシフトキーのところって結構ゴミ溜まって、あの長いこと使ってたらね、かなりその毛とかホコリとかが溜まってね、反応が、まあ反応鈍くなることはあんまり体験してないですけど、うん、まあそういうこともなるかなっていうので、
まあ、あの、
そうですね、長いこと使ってパソコン使ってるとっていうのは、まあそういうのを掃除してるんですけど、その、うん、このこれですね、まあ、写真で言うとこれです、
はい、
これが7でこれが10で、はい、その間のね、今2つこう外してるんですよ、キーをね、
そんなんなってる写真でね、中がね、
でこの左の方のこの F8、うん、これは正常な、うん、あの中なんですよ、これ今キーを外してるんですけど、ね、はい、写真見てるんですけど、でその隣の F9 がおかしいんです。これね、非常に分かりにくい写真なんですけど、 F8 の方はね、このキーボードで踏み置くの、バタフライキーボードっていうの知ってます？
いや、僕はそれ分からん。
あ、知らないですか、うん、あの、そういうね、いわゆるそのキーボードって、うん、キーボードのキーって押したら、跳ね返るでしょ、うん、あの機構って、うん、中にね、皆さんバネがついてると思ってるんですけど、うん、あれバネじゃなくてね、うん、あれこういうね、シリコン樹脂みたいなやつで、シリコン樹脂がね、2枚入ってて、まあ僕のパソコンの場合ですけどね、それがですね、X 型に組み込まれてるんですよ。
まあ、いわゆるタスキ型やね、昔。
そういうことです。で、それを押すと、その X はこう縮むじゃないですか。で、離すと、また X が、X の持ってる力で立ち上がるんですよ。だから、キーボードのキーって、押してもこっち戻ってくるんですよね。そういう機構がまずあるんですけど。
いわゆる普通のバネではないわけ
ですね。そういうことです。
板バネみたいな感じ
ですね。そうそう、車のだから、サスペンションでも板バネってありますけど、ちょっとあんな感じのやつですね。
なるほど。
結構まあこの、あのキーボードの、うん、いわゆるこの板バネの部分がですね、うんうん、例えばあのパソコンによっては最近あったんですよ、うん、MacBook の何年バージョンかはこれが非常にあの簡略化されてて、うん、キーボードがよう壊れたらしいんですよ、なんかゴミが中に入ってね、
そういう欠陥って言ったのですけどね、
それであの、うん、あのとある方がなんかリコールを出して裁判になったっていうのが結構有名になって、まあ、それからこういうバタフライ型っていうか、そのキーボードの中の機構って結構まあパソコン界隈では注目されるようになったんですけど、で僕今回まあ娘の使ってるパソコンが潰れたっていうのは、このバタフライのバネのですね、うん、バタフライのバネって2つで構成されてるんですけど、これのですね、1つが、なぜかなくなってたんですよ。
なくなって
わかんないですよ。だから、なんでなくなったかわかんないんですよ。
でそれが最近起こったんやね。
いや、多分ね、今まではこの F9 キー多分動いてたし、
た
まあ、ていうかほとんど使わないキーなんで、もしかしたら万が一1個なくなってても、多分僕も気づかなかったんで、まあ、娘が使っててなくなったか、僕が使ってる時はなくなったか分からないですけど、うん、とりあえず、うん、まあ、部品が1個、その、板バレの1個がなくなってて、で僕それが分からなかったから、うん、昨日何回もね、うん、その、インターネットとか調べてこの修理法を確認したんですけど、その修理法の通りだと全然キーがあのパチッてはまらんかったんですよ。で、なんでかなと思って、あ、じゃあそれやったら正常な方をちょっと外してみようかなっていうことで、まあ、隣にあった F8、うん、F8 のキーを外すと、まあ、
比較したよね。
そうですね、うん、そしたらあの板バネが2枚入ってたっていうのが分かって、で自分の方 F9 の方を見たらそのバネが1個しかないっていうのが分かったんで、あ、これはまあもう部品がないから使えへんのは当然やなっていうことで、今とりあえずこの、あの F9 のキーと、あとはその1個しかない板バネは、あの透明なビニールケース、ビニール袋に入れて、まあいつか修理しようかなと思って、結局これもう1個板バネがないとどうにもこうにもならないんで、とりあえずそのまあ今こういう状況やからちょっと板バネ1個注文するのもあれやなと思って、まあとりあえずもうちょっと世の中が平和になってからね、新しいもう一個の板バネを、
それ学習にはあんまり影響ない、まあ、
全くないですね。 F9 キーって多分ほぼ使わないキーなんで、
それやったらそ
んな、例えばこれがエンターキーとかシフトキーやったら問題あるんですけど、まあ、F9 キーはほとんど使わないんで問題ないですね。
なるほど、
まあ、ただやっぱりね、実際にやっぱり在宅オンライン学習やってたら、そのソフトの問題もあるんですけどね、その Zoom の問題もあるんですけど、ただこういうそのハードの問題がね、
これ大きいよな。
この1週間で2つ出ましたからね、結局ディスプレイの接触不良と、 あとはキーボードのキーが外れるっていうね、だから、まあ、僕の家でもこうやから、もっともっといろんなトラブルあるんちゃうかなと思って、まあ、一筋縄ではいかないんですけど、まあ、とりあえず一応うまいこと言ってます。
なるほど。
一応在宅オンライン学習はうまいこと言ってます。
あ、よかったよかった。
よかったです。
ね、まあ、オンライン学習といえば長男の娘もね、行ってたその塾が、
はい、
まあ、あのいわゆるズームを使って、はいはい、1週間1回はそのみんな、クラスに集まるみたいな格好で、
は
い、
そうそう、
あとはずっと、まあ、15分間 ね、うん、一方的に送ってくるというか、うんうん、そんな学習でやってるらしいんですけども、うんまあ、そういうことをしてないとこもあるやろし、
そうですね、
まあ、自治体がどうやとか、寝屋川がどうやとか、美濃がどうやとか、
うんまあ、先週ね、そんな話ありましたね、
近所はそんな話をお
前します。タブレット配ろうかなみたいな、
う
ん
そうね、まあ、いろいろあると思いますが。
けどね、これからね、文雄君ね、おそらく僕、この状況って、あと数ヶ月続くと思ってるんで、うん、やっぱりこの在宅学習の需要って、多分、うん高まってくるというか、もうせざるを得ないようになってくるんで、
なるほどなるほど、
まあ、そういうのがね、もうちょっと進めばええかなと、
まあ、機材はしかし、非常に不足してるみたい
で、ね、不足してますね、もうめちゃくちゃ、
カメラとかね、
カメラがもう今、すごいないらしいですね、なるほどオンラインカメラがね、
なるほど、なるほど、はい、他にないといえば、うん、なんかボールがこうあんまり送ってないでね、体操の時に使うボールとか。
なるほど
ね、うん、なんかむしろ大きいボールやね、
はい、
大人の人が使うようななんかヨガに使うようなボールも含めて、
はいはいはい、
そんなのがないということで、よっちゃんがトイザラス言うと言ってやっと見つけてきてね、この前そのボールを見せてくれて、これが今不足してるんやってなことを、
あそれで今あったんやん、ボールは、なんかの色の派手なちょっとバレーボールぐらいの
大きさの大きなもなかった言ってましたね。であれで、まあ、今度アイネとかユウが来たらね、
はいはい、
遊ぶつもりは言ってましたけど、はい、そういうもんが不足してたり、あるいはベーキングパウダーがね、
そうそう、これ意外な
不足してるんですよね。でうち の, その、まあ、長男の嫁が、
はいはい、
まあ、その娘たちと一緒にパンを作ったりね、
はい、
クッキーを作ったりするときにどうしてもベーキングパウダーが必要やと、
そうそう
そう、でそのところが近所の店に売ってないということで、あ、まあ、よちゃんが探して、まあ、はい、手に入ったんですけどね、まあ、いろんなところからベーキングパウダーとか、あるいはまた何て言うんですか、ホットケーキミックスとか、あるいはまたそのパスタを作る材料とかね、そういうのがどんどんどんどん、まあ、なくなってきてる。
昨日ね、つぐみが、僕の嫁さんなんですけど、つぐみが、業務スーパー行って、
はいはい、
まあ、買い出し行ってくれたんですけど、強力粉はなかったらしい。
あ、そうです。
だから、まあ、強力粉ってのは多分ね、パンなんですよ。
パン
で、ミノーの、業務スーパーやったんですけど、まあ、ミノーのこの辺りの人はパンを作っとんねんなって言うてましたわ。
いやいや、まあ、この辺りだけと違う、全国的にね。
そうそう。いや、だからね、ベーキングパウダーはあったらしいんですよ。
あ、そう。
けど、強力粉がないってことは多分パンやなって。ベーキングパウダーって結局、なんかクッキーとかね、あれ、なんか、まあ、今度僕ら作りますから、マドレーヌ。マドレーヌとか作るときにいるんですけど、
まあ、卵だけで膨らまんから、ちょっとベーキングパウダーを入れると余計膨らんで、美味しいものができるという、
ね、ベーキングパウダーもしなくて困ってらっしゃる方がいたら、
うんうん、
重曹でも一応代用できるんで、まあ、ただ重曹入れすぎるとちょっとね苦くなるらしいんで、まあ、そのあたりはちょっと使い分けやと思うんですけど、まあ、もしベーキングパウダーなくて困ってる方は、まあ、重曹をね一回使ってみてもいいんじゃないかなと思います。
ね、
はい、
まあ、いろいろと僕もこの頃遠くへ出かけない、うん、で出かけられない事情もあってですね、
はい、
まあ、よちゃんと一緒にスーパー巡ったりしてますとね、
うん、
そういう動きみたいなのがあって、
ね、
これも言ってました、2、3日は言ってましたね、マスクがね当たったとか言ってました。
どっかに売ってた、
売ってた、お客さんマスク入荷しましたよということでね、
あ、そうですか、
ちょろっと買うてきたって言うんですけど、あの安倍さんのマスクはまだ来てへんね、ここら辺はね。
そうですね、まあ、うん、来てる家もあるかもしれないですけど、僕のとこまだ来てないし、文雄君のとこも来てないかな、
うん、全然来てないですね、
はい、
まあ、マスクといえばちょっと面白い話もあるんですけど、またまたこれは、
あ、そうですか、
うん、後でやりましょうかね。
わかりました。
はい、あんまり長くなると、はい、頭重なるのもいかんでしょう。
わかりました。
はいはい。
はい、というわけで我々の1週間の動きでございました。
はい。